皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手、広報の方を迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、キセンボオカミ林幸香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、キセンボオカミ林幸香と申します。
はいはい、
ね、もう3月、
3月ですね。
はい、はい、もう3月さんも始まったし、
そうね、もう待ちに待った J2 の開幕、ね、
そう
そうですね、
スタートしましたね。
はい、
はいはい、それを後ほどねゆっくりお聞きしたいと思います。はい、ね、キセンボもね、さ、あの桜じゃない、梅がね、
梅ですよね、
咲いて、ね、梅子たちが満開、
あの梅子ちゃんも満開、
はい、そうなんですよ、
紅白でしたよね。
あのそのね、うん、キセンボ梅子ちゃんとキセンボ梅吉ちゃんは、
う
ん、
あ、ちゃうの、
もうちょっとそろそろ
もうそろそろ、
ね、もうそろちょっとつぼみが膨らんできてね、開花、しだしました。あの普通の梅子ちゃんたちが30本あるんですよ。その後に咲くんですよ。
あ、そうなんですね。
ちょっとずれてね。
あ、崖の下にあるのが30本あれ。
そうそう。
そ
う
かそ
う
か。
崖ね。そうそうそう、斜面にね、生えてるのが梅子ちゃんたち。もう総称して梅子ちゃんたちという。
はいはいはい。
もうそれでね、ありがたくキセンボのね、梅干しとかね、梅ジャムとかできるんですね。
梅ジャムやね、美味しい梅ジャムですね。
ありがとうございます。
ね、なんか春の山菜とか、3月はまだそういうのは出てこないのかな。はい、
うん、あ、もうぼちぼちぼちぼち。3月のね、こう、春しいたけ、うんうんうん、が出てきましたね。うちのほだぎからね。
あ、そうね。あのうちね、うちの会社でも畑前作
って
言ってました
よ、
この前ね、大根ができて、
収穫できた、
収穫できて、
素晴らしい。
で、あの、ね、20日大根って知ってます？ちっちゃいやつ。
はいはいはいはい、
あれえぐいね。
なんか前変なこと言うてへんかった、いや高野さん。
そう、あれね、全然できへんし、どうなってんやろう言うて言ってたら、うん、で結局なんか本当に小粒なんですね。
そうそうそうそう、金柑ぐらいの大きさ ね、
うん、
そうね、そうそうそう。
でそれをこの前収穫して、うん、で、あのカフェ&パンダね、はい、うちのお店に、今お客さんにちょっとサービス
お出ししてんの、
はい、出す
っていう。あ、そうなんや、いいことですよね、無農薬でね、そうそうそう、オーガニックやね、すごいね、はい、やっと
やっと収穫できてっていうことで、はい、なりましたね。
いやでも素晴らしい、そうよね、うん、あのそういう畑が増えていくといいですよ ね、う
ん、
ね、
お互いなんかね、うんうん、僕もちょっと林さんに負けんように。
いや、うちはすごいですよ、ね、もうほんまに16年のベテランのね、おじちゃまがリーダーで頑張ってある、頑張ってくれてますからね。
おじいちゃんなんかね、大丈夫なんですか。
いや、おじいちゃんじゃないよ、
体育、あ、おじいちゃん、
もともと体育系のアスリートやから、いま、うん、だにスキーも自分でパーッと行って滑ってはるぐらいからね、一人で、すごいよ、もうおじいちゃんって言うたら怒られるよ、多分ね。高野さんよりは体力あると思う。
多分ね、前にね、行った時にお昼からビール飲んでた、うんうん、おっちゃんちゃうかな、
いや違う違う、
いや、ちゃうの、
うんうん、あのお昼から飲まない、
飲まないの。
最後からその人多分ね、違う人、違う、あの同じ農作研究会のおじちゃんやけど、うん、またその人は違う人で、結構やはるんですよ、いろいろ。
山中でいろんな
楽しみんなで楽しみながら、
なんか面白いね、鹿もいてたりね、なんかイノシシもいてたり、 おじいちゃんも面白かったりね、ハヤさんとこは。
いや、そんな言うたらさ、おけみさん、そんなん、そんなんいっぱいやはるよ、そんな面白いおじさま。いやでもね、本当にね、宇治にいるでしょ、うん、最近ね、宇治知らずでね、もう本当にね、うん、あの宇治の、ね、方たちにね、いろいろね、教えていただいて、いいとこばっかしね、
なんかどういういいとこ、それは。
いや、穴場、うん、だから、他府県からね、お友達が来てもね、宇治を案内できなかったんですよ、うん、それがね、宇治のね、そういうお仲間たちがね、案内してくださるようになって、ありがたいことにね、ちょっと宇治をちょっと分かってきたというね、良さをね、
観光スポット行ったり、
なんか観光スポットとか穴場とか美味しいとことかね、うん、そうなんですよ、
いいことですね。分からんね、でもね、宇治の美味しいとこって全然思いつかない。
もう名物もう再発見してね、またもうゆっくり一つずつ小出しに行きますんで、
はい、また一個一個ちょっと、
はい、ぜひ、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、では高野さんどうぞ。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、そして京都サンガ FC への応援メッセージをお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp、ファックスは075-253-6901 075-253-6901。また京都これからラジオウェブサイトからも投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。3月のコレソンは、第2週の、ね、パーソナリティもある竹上久美子さんのね、4月発売の新曲で、ライフワークソングです。どうぞお聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
ではここからゲスト様の、ね、コーナー行きましょう。本日のゲストには FM おとくにの開局準備室、かっこ元長岡京市役所の職員さんである木本直樹さんにお越しいただいています。木本さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。木本さんとはね、お久しぶりです。
そうですね、
私はね。
でもしょっちゅうフェイスブックで、
あ、そうそうそう、つながってますからね。
そうそうそう、なんか久々の感じしない
で ね。そうですね、なんかま、こんにちはみたいなね。
そうそうそう、
お久しぶりみたいよ。お久しぶりというよりもね、いや、こんばんはみたいな感じですね。なん
かこう普段の生活がもう筒抜けみたいな状態です
ね。
あれもね、
お互いね。そうなんですよね。要はいいねしてくださってるんですよ。そうそうそう、ありがとうございます。
お互いにいいねを交換してるん
ですね。そうそうそうそう。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
で、木本さんは、はい、ね、これちょっと自己紹介があってはね、はい、お話しいただけますか、はい、FM おとくにの開局準備室とは何ぞやと、
ね、
今何やってはるんですか、
ね、FM おとくに自体がまだ仮称でね、正式な名前じゃないんですけど、まあ、仮に今 FM おとくに、はい、ということに今回しておきますけどね、まあ、三条ラジオ会さんと同じような、はい、コミュニティ放送局をね、お得にですし、向こう市ですね、それと長岡と山崎をエリアに、はい、エリアを中心エリアにしたコミュニティ放送局を作れないかなということで、はい、今地域の、ね、方々と一緒に動いているところなんです。
あ、そうですか、
そこでね、ね、うちのもともとその、市役所の、ね、職員な、そういうのもあるんですけど、またそういう仕事つながりもあるんですけど、
仕事つながりあるんですよ。
それはね、それはあるんやけど、このね、ラジオを通じてもう一度再会できたっていうかね。
そうそうそう。
なるほど。でも高野さん、弟さんの方ね、お兄さんの方はもう、
長いんですよね。
平成12年からです
よ。あ、そうですか。
平成12年からもずっとこうね、もういろんな付き合いやったんですけど、まあ、多分ね、お父さんの方なんですけど、はもう
ここ去年のモトクロス
今年度くらい、あ、そうですね、そうやわ、
ラジオの
7月の
出ていただいた、
そうそう、ラジオ出させてもらった、あの時ですわ。
あ、そうですか、あ、そうなんですか、
そう考え
てね、あ、そうですか、じゃあね、
なんか、そうそう、僕はあんまりね、うちの兄とはなんかね、
つながってたんですけど、お兄ちゃんつながりで、
まあ、仲いいか微妙なね、なんてもう、あんまりラジオで言えんよ。
いや、言わんといてください。あえて言わないでください。もう大体は出しますので。
僕も環境が市役所では長かったんで、
そうですか、
特にゴミはもう一番長かったんで、いろいろね、お付き合いさせてもらって、
あ、そうですか、ね、やっぱりでもね、環境って大切ですもんね。
そうやね、
いろんな意味でもね、本当にね、
その中での、そのなんか リーダーっていうか、どういうのかな、そのね、それをこう司っておかしいな、なんかね、そこをちゃんと監視して、それをちゃんとこう、ま、見守るっていうかね、そういう役割やったんでね、木本さんが
、そうですか。大切な役ですよね、ポジションですよね。
今から振り返ったら面白かったですね、なんやか
んや。あ、そうですか、
面白かったです
ね。でまた ね、その中でまたね、去年1年、1年2年前にどっか移動されるんですよね。
まあ、最後はね、そうなんですよ、まあ、この FM ラジオね、はい、こうやろうかなというきっかけになったんですけど、一番最後言ったのが、最後1年だけやったんですけど、防災、防災とか、まあ危機管理の仕事なんですけど、まあ、それさせてもらって、でその時にね、今、まあ、全国でいろんな災害とか、ね、警報なんか結構出るんですけど、その時に住民がね、何を情報源にされるか、一番
そうなんですよ、
地域のきめ細かい情報がね、いるということね、いろんな
このコミュニティラジオはね、大きいんですよね、はい、役割が。
でまあ、これがいるんじゃないかなと思ったんですよ。
素晴らしいですね。
もうやめてしまえよ、思って、で市役所、
あ、そうですか。で市役所チャイして、
そうなんですよ。
そうですか、なんかね、全然なんかね、本当に何やったはるかなと思う、
今なんかホラホラしてるかなと思う、最初心配してあると思うけど、
ボデビルの方に行ったから。
いや、違う、またその話は後ほど、
おいおい、ほら後ほど、ねえ、
だから33年勤めてられて、
33年いはったの、
長
岡の市役所に。
そうです、そうです。
でも大転機ですよね。
長いこと言い過ぎたなと思って、今から振り返ったら、
そうなんですか、
職員さん聞いてはったらいかんのですけど。
聞いてる聞いてる。
いや、でもやっぱし、ね、必要な、 人が必要なところに行くんでしょうね、
うんうん、ですしね、やっぱりこれはね、やっぱり例えば僕が今あと市役所定年までいたら、その当時で、まあ、去年になったんですけど、あと8年あったんです、8年、ですし8年後に、
はい、
そしたら、まあ、8年経って振り返った時に、結局もう何も残せてないなと思ったんですよ、その長岡とか男の地域に。で今やったら、あのこのコミュニティ放送ができる、はい、かもわからん、できる、残せるかもわからんということで、もうそれやったらもうこっちを選択しようと思って、その時もう本当に何も考えてなかったですわ。
そうですか、
もう収入も何も、もう
考えずに何も考えたら飛び込んだ、
もう考えたらできないです、絶対に。
あ、すごいな。
もういやです。
でも逆にそういう人がいないと、そういう方がいないとなかなかこういうことってできないんじゃないかな、ね、最初ね、
う
ん、ここのねラジオカフェでも、
う
ん、
そうやと思います。
そうやったんと違います、うん、一番最初ね、そうそうそう、日本で一番最初にできたコミュニティラジオでしょ。
誰もこのラジオ局なんか作れると思ってなかった
ね。そうでしょ、
うんうん、そうなん
です。だからそれのね、第一歩まず、まず今木本さんやってらっしゃるんですね、うん、準備でね。
だからね、あの、結構いろんなこと、今日も朝からずっと高野さんと一緒だったんですよ。だから、ね、いろんなこう、ね、人にちょっと、あの、会わせてもらったり、いろんなお願い行ったりして、
熱い思いを伝えながら、
そうそう、熱い思い伝えて、それでまあ少しずつですけど、進んできて。
あ、そうですか。いや、ぜひ実現してください。
そうですね、まだ、はい、あのできたらゲストで。逆にゲスト
で、逆ゲストで、ありがとうございます。
喋りまくります
。喋りまくりますよ。あの、自分の番組と違うかったらね、好きなこと好き放題、いいですか。
ね、まあ、次回将来ね、そうなったらええなと思って、
ね、そうですね、ぜひね、はい、もう楽しみにしておりますので、はい、
お願いします。
いや、もう実現ね、はい、もうでも近い将来でしょうね。
そう、もう本当にもう、うんうん、もう一歩、
ね、
も
うそうそう、ね、もうなんでしょう、ね、結構やっぱ手続きとかに時間かかるでしょ
う、
うん、こんな、でこういうのはね、まあ、それらクリアしたら、まあ、あの、案外ここまでが、あの、何十でも4月辞めてそれからあの始めてるんで、結構ね、どこ行ってももう今までのスピードがもう、はい、もう史上最速の速さで、
よく見ていただ
いて、もうこのありえないぐらいの速さで今、うん、で今行ってます、
普通だいたい5、6年ぐらいは、
そうそう、やるべくしてなってるんですね、
だから時のなんかね、そういうものを
持つタイミングが合いましたわ、
すごいですね、
うん、タイミングは私、
いやいや、あれ
こうなんか怖いぐらいにうまいこと言ってるなって、うん、
いいことですね、でもね、うん、やっぱりでもね、必要やったん違いますか、ね、やっぱりその地方あちこちね、やっぱり災害が起こってるでしょ、うん、今さっきおっしゃったようにね、やっぱりね、長岡ね、うん、お得人の方でもね、やっぱり、うん、ありえないことはないんでね、
そうそう、うん、なんか身をもってね、さっきも話ね、うん、聞いてたんですけど、身をもってその防災の方におられた時にそれを感じて、これではあかん、もうこう、もうこうっていうのを身をもって感じ
た、ね、私なんかほら気仙棒で寝打ちだったでしょ、うん、でやっぱし災害に遭ってるんですよ、
う
ん、
あ、そうやね、打ちがありましたね、
思いっきりね、遭ってるんで、ね、3日間動けなかった、うん、あれだけでもね、精神的にね、やっぱしね、やみそうになりましたよ、本当にね、うん、こう、あの、心配でね、うん、これから大丈夫かなっていうね、うん、
それとね、災害もそうなんですけどね、今、働き方自体が人の働き方改革に変わってるでしょ、そんな中でね、結局現役世代の人も地域コミュニティに目向ける時がもうすぐに来ると思うんですよ、
なるほど、
そうしたらやっぱり関わりの場をね、作っとくのも一つ、もう大きな役割違うかなと思って、
確かにそうですね、
そんな場合はやっぱり違うかなと思うんですよ、
やっぱり見直しね、そういういい意味で見直されないとダメですよね、うん、こういうことはね、ね、いや、ぜひまた5月ですよ、楽しみしておりますので、しゃべりまくり準備しております木本さんこれ全部しゃべりますはい、ありがとうございます。で、そういうね、木本さんの、ね、近況なんですけども、まず1曲目ね、木本さんの、1曲目の方をご案内したいと思います。森高千里の、雨です。どうぞお聞きください。はい、ここからまた引き続き木本さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
これ森高千里さんの雨って何か思い出があるんですか、
は
い、
これね、実は僕他の曲を今、用意して持ってきたんですよ、
はい、
今日、そしたらちょっとあのリハ違うわ、雑談でしたね、番組始まる前の雑談の時に、あの、高野さんが、足利でした
っけ、
足利が言ってましたね、そうそう、行ってきたと、
まあ、
差し入れでね、差し入れでいただいて、お土産を、
そのモナカを食べてるうちに、どんどんどんどん話が森高千里さんの方に行ってしまって、
また僕が高野さんが好きやったとね、
ね、
そうそうね、もう 大ファンでもう
僕もファンなんですけど、
ね、実は
そう
そう
ね、
木本さんも一同みたいに、ほんでまた僕がスマホの中にその
森田
さんの豆を入れてたっていう
ね, え
ねえ、ほんでこれで急遽、
ねえ、ここを変更した、ね、そうですよね、面白いご関係で、ね、
そうです、
まあ、年代だったら一緒やって分かりましたね。
好みも一緒や
った、好みも、女性の好みも一緒やったとよう分かりました。ね、でもね、この雨ね、懐かしいですね。
懐かしいですね。
ね、なんかね、
うん、
うん、よかったですね。
よかったです。聞けて。
ね、ありがとうございました。
はい、
はい、ここからはね、ちょっとほな忘れうちにね、さっきね、座右の銘をいただいてよろしいですかね。
座右の銘。
はい。
座右の銘なんですけど、はい、このね、座右の銘がね、
はい、木本さんの
これね、あのちょっと息しなもね、はい、高野さんと一緒に、まあ、今日 もう朝からとにかくずっと一緒にいたんですけど、あのちょっと車の中でもね、ちょっと、はい、あの話したんですけど、
はい、
ここね、あの座右の銘がね、高知拙速、
高知拙速、
高知拙速、あのこれ孫子のね、兵法に出てくる
作戦編
で、あれなんですけど、とにかくあの僕ね、あの性格的に、
はい、
まあ、イラチなんもあるかも分かりませんけど、とにかくね、もう物事はよすまさんと気すまへんのですよ。それも仕事のスタイルも全部一緒で、もうとにかく、まあ、あの高知拙速って言ったら、結局なんて言いますかね、あの遅くて、あの丁寧よりも早くて、ね、拙、はい、い方がいいという意味なんですけど、あの仕事はまさに、
もう
そうなんです、はい、僕のワークスタイルそのものが、まあ、生き方もそうかも分かりませんけど、もうとにかくもう、もう特に今なんかどっちか言ったら、ね、ネット時代からずっとスピードの時代になってるんで、もうとにかくもう早く済ませる、何でも
木本流ですね。
食べるのも早いし、
あ、そうですか、
もう風呂もさっきも行きしなくてますけど、10分で出てくるし、
銭湯ですよ、
そうそう、
銭湯行って
10分、
10分、
そうそう、もうどこでも
すごいですね、
歩くのも結構早い
し、あ、そうですか、
もう
じゃあもう人生特もう一瞬で
ダッシュですわ、
ダッシュで進んでらっしゃると、
これをもう座右の銘に、
あ、なるほど、
子供の時から、
子供の時から、
子供の時からもうなんか生き方がこうなんですよ、ずっとも
う止まったことないと、
止まるの嫌ですね、止まるの嫌いうか、なんて言いますかね、時間かけるのが、まあ、とにかくもう早く終わらせる、どうやったら早く終わらせるんですか、
この後にお聞きすることにも関係ありそうな感じですね、あるんですかね、あ、そうですか、
で、まあ、あの高知拙速、これは孫子の作戦
編、すごい兵法ですね、
そうそう、もうこれね、あの常にもう頭もういわ、こう思い出さえ日がないぐらい常に頭の中に
もう入ってるんですね、
高知拙速、
もう何につけても、
そうそうそう、でも
あ、なるほど、
そんな人がね、役員、役員、あの、あの役場にいてたって
、
ちょっと、まあ、あまり言うたらあかんですけど、
ちょっとあの
言わんときます
よ、うん、と体質がちょっと違うかもしれませんね、ある意味、
どっちかね、言うたら、こう時間かけてこう丁寧にこう見なっててね、一緒に言うか、
ね、イメージ的にはね、
僕はもうどっちか言ったら、ね、もうね、どっちか言ったらもう一人でできることはもう一人でやったらええし、
なるほど、
いかに時間短くして成果を上げるかいうの、
もう時短でいこうと、
あ、
そうですか、
これからもそれで、
はい、これからも引き続き、はい、ありがとうございます、はい、あ、でもいい言葉ですよね、兵法できましたね、木本さんらしいね、ある意味ね、なんかわかる、もうなんかそのまま、
そのまま、
もう誰かちょっとでもたまには止めてくれんと、
あ、そうですか、
止めてくれると周りいてます、
止めてくれ、言うこと聞かないんじゃない、
近いからね、多分、ガンガン行くねんけど、こう後がこう雑なとこもあると思うんです、自分でちょっとどっか抜けるとことか、
あ、そうですか、
それを誰かがこう、うまいこと補完してくれたらいいんですけど、そうじゃなくてこう、もっともっとこう、なんて言いますかね、一緒にやりましょうみたいな感じになったら、ちょっと、
まず
い、まずい、もうちょっとまずいですね、仕事のスタイルでした、
そうですか、
なんで時間かけなあかんねやという頭になってしまうんで、
なるほどね、ね、
私も一人で、人って役割があるじゃないですか、
そうですね、
ね、分業、いわゆるね、だからそれでうまく補完し合って、こう物事を達成していけたら、もちろんそれでいいんですけど、これみんなが同じ能力じゃないんで、もうスキルもね、含めて、だから、やっぱりこう役割分担で、誰々はこう どこどこ、こう先頭行くけども、あと補完するもんがいたり、ねね、お互いにこう得意分野でやっぱやらないと成果上げれないと思うんで、うん、そう
です ね。でもやっぱり前に進む人はね、イケイケでね、やっぱし行ってほしいですね。
そういう人絶対いると思うんですよ、うん
ね、いや必要です。
僕なんかまだまだ
旗持っていけるような人ね、
うん、そうです。だからあの起業家って全部そうじゃないですか、
ね、そうです、おっしゃる通り、
ね、うん、でしそういう人間がやっぱ世の中というか日本にもっともっと出てこんと、
うん、そうですね、
今もうどんどんどんどん日本がね、まあ、世界のね、その資産ランキングで言うても、ね、もう29位ぐらいですか、トヨタがやっと。
そうなんです、やっとですね。もうそんな、そんな
全部がこうアメリカなんかにね、うもう独占されて、ね、それやっぱりスピードが遅いから。
ああそうか、
Google なんかも社訓にスピードというのがもう一番に上がってますから、
ね、そうですね、もうそういう世の中なんでしょうね、今のね時代なんでしょうね。でもそこに
もう隣の国なんかそうやね、そういう意味で言うたら、ね、あのスピードだけは速い、
スピードだけは速い、それでもちょっと問題はあるけどねスピードオンリーはね、
そう本当にほんまに速い。
あ、そうですか、う
ん、まあ、まあ僕らはその芸術関係なこともやってるんで、すごいそれは感心するん
ですよ。あ、そうですか、うん、やっぱ感じるとこあるんですね、やっぱしね、
僕もいろんなとこでね、特にあの今年に入ってからもいろんなお話、はい、経営者の方とかいろんなとこであのお話聞くんですけど、やっぱり日本のスピードっていうのは、あの経営判断、実行においてやっぱりもう遅いと。
あ、それは何やろうね、日本人気質なんかな、うん、でも一時やっぱしね、高度成長期の時なんかはね、やっぱり違うかったはずですよね、そういうリーダーシップ持った人が少なくなってきてるのかもしれませんよね。
そうですね、
今の時代ね、確かにね、
多分求められてるものも今 の、あの社会で変わってきてると思うんで、やっぱり変化にも、ね、対応していかないと。
そうですね、そう、その時代時代の変化 ね、
そうです、それもやっぱりスピードが大事なんで、
あれだよ、私なんかスピード無理だわ、山の中でちまちまやってます、キモさんに任せますわ、
スピードは無理せず、
そうそうそうそう、はい、もうね亀のように、はい、スピードはもうキモさん、はい、お願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、あ、そんなキモトさんね、なんかね、体作りの話を、
そうそう、それ
あと数分だけ、はい、数分だけでちょっとやっていただきたいんですけども、
は
い、
ね、
さっきね面白い話があって、痩せる、太れない、
ね、僕ね、
ボディービル、
ボディービルじゃないんですけど、ちょっとある大会があって、それ、去年、まあ、人に言われて出たんですよ、で、まあ、トントン拍子にずっと全国大会まで行ったんですけど、
そうですよね、
結局ね僕細いから、超えなあかんの
よ、細マッチョですよね、
だから大きくしない、全然体重が足りないんですよ、
もともと痩せる体質なんですか、
もともと痩せるし食も細いし、
だから
体脂肪もね、一番今年で下げた時で 3.9、
耳疑いそう、
3.9 まで下げたんです。
なんて、だからなんて羨ましい、
今は超えろ言われてるんで、7% ぐらい、それでも7かまあ8は
頑張って太るようにして 7%
か8%、どんどんどんどん超えろ言われて、炭水化物まず取らなあかん、タンパク質取らなあかん、で寝る前もなんかこう口に入れなあかんと、寝てる間に結構消費するっていうので、
そうですか、
ですし普通の人が痩せるためにその逆を全く逆やってるんで今、
すごいですね、
あまりねちょっときついんであまりサボってますけど、とにかくもう体を、
すごいな、
超えろ、
でもこの前なんかね、フェイスブックに上がってたのは、あれ全国大会、
全国大会
出はったんですよね、
そう、あれも奇跡でした、
1ヶ月ぐらいで仕上げはったんです
よ、8月にね、9月に京都府予選があったんですよ、京都府大会、
だって去年ね、
7月に
ゲストに来られた時は何も言ってらっしゃいませんでしたでしょ、その後でしょ、
全くそんな夢にも思ってなかったんですよ、で京都大会のそれ大会があって、その1ヶ月前の8月、
ま
あ、ちょっと僕もジム行ってるんで、その時に、まあ、飲み会みたいなのがあって、
ね、
それまでもずっと出ろ出ろ出ろ出ろって言われてたんですよ、出たらどうやって、もうあんまりこう聞いてなくて真剣に、ほんでその時も出たらええのにというか言われて、ほなああそうしたら出るわ言って、それからもう1ヶ月で
体重
増やすような、まあ、筋肉をつけるような食生活に全部変えて、
で
トレーニングもちょっと変えて、いや僕もともとたまにジョギングで走ってたんですよ、
はい、
本格的ではないんですけど、有酸素運動で走ってたんですけど、それも全部禁止、
あ禁止なんですか、
一切禁止、筋肉は細くなる、 削れるみ
たいな、うん、すごいですね、
うん、だからもう一切有酸素運動禁止で、あのタンパク質、
はい、
炭水化物、体に入れて、ほんで
手作り上げたという、うん、
それでまあトレーニングね、いわゆる筋トレして、
で
今5キロ増です。
あ、そうですか。
体重今5キロ増
すごいな。でもね、太れへん人が5キロ増ってね、うん、私痩せられへん人が5キロ減ってね、羨ましい別世界の
話みたいな。
もうね、だから女子、女子の間では、ね、6時以降ご飯食べんとこっていう約束してるんだけどね、絶対無理やねそれね。
僕はね10時以降に食べろ言われてるんですよ、
うん、ね、逆ですよね、うん、やっぱそれちょっとね頭に入れといたら、10時以降食べたら絶対ダメやということでね、
そうそう、うん、今も10時以降に食べろ、何か食べんと、2時頃になったらちょっとお腹が空いてきて筋肉がこう削れていく、
すごいな、消化率がいいって、消費率がいいっていうかね、ある意味そう思ったら私の方がエコやね、何を食べんでも太れてるというかね笑ってしまったごめんなさい、
ね、僕も
羨ましい。
いや、もうどっかで戻さなあかんんですけどね、元通りにしなあかんんですけど。
そうですか。あ、うん、その時期っていうのも 大切ですよね、またね。
そうですね、
うん、やっぱりアスリートとかね、運動してる人が、やめた時のね、ことね、まあ、なるほど、わすごいな、いいお話ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、はい、ここでね、木本さんの2曲目のね、はい、はい、リクエストで、この方は京都出身のシンガーソングライターで、
はい、
元井美穂さんですね、
はいはい、
のありがとうという、これはどなたの、
ね、これね、あのうちの今、はい、あのコミュニティ FM 立ち上げようとしてるんですけど、その時の長岡教師のね、あの中心メンバーで、あの一緒にずっとやってるんですけど、あの小田君いうのがおりまして、はい、ここにもまた出たがってるんですよ、
彼は。あ、そうですか、またぜひぜひ、
そうそう、また呼んであげてください、
はい、
でその小田君のね、あのリクエストなんですけど、
はい、
あのまあ、元井美穂さん、あの今あったように京 都、あの京都の、ね、出身のシンガーソングライターということで、この方が、ね、デビュー前に、その小田君というのがブティック経営してるんですよ、でブティックの2階が、ね、その小田君があの音楽好きで、こうあのスタジオみたいな形で、あの
作ってはるんですね、
う
ん、
そうそう、で定期的に、ね、あのずっとこうイベントやってるんです、
小田君が。 で
そのイベントに、ね、デビュー前にずっとこう参加
してた、
いや参加してくれた
んです。
それであのデビューされて、実際今ね、CM ソングとか、
はい、
ブライダルソングとか、
すか、まあ、すごいな、
なんですけど、今もね、その小田君がやってる長岡京市のイベントでミュージック商店街っていうのがあって、
はい、
そのミュージック商店街には今も、こう出演されてるよ。
あ、そうですか、はい、わかりました。ではね、元井美穂さんのありがとう、ぜひお聞きください、はい、お願いします、はいはい。
サンガコレスポインフォメーション、京都サンガサンガ、
はい、ここからはサンガコーナーです。はい、丸山さん、こんばんは。
こんばんは、
お久しぶりです。
お久しぶりです、
スタジオには。
はい、先月はありがとうござい
ます。はい、サンガさん、いかがですか。
2月の26日に、はい、今シーズンが、開幕しました。
はい、そうですね、
開幕戦はちょっと申し訳ない、はい、1対2で負けてしまいました。
はい、
はい、続くあの3月4日に徳島を同じく西京極ホーム連戦で迎えまして、
はい、
こちらの方は1対0で、
はい、
勝利することができ、まあ、
はい、
やっといいスタート、いいスタートじゃないですね、やっとスタートが切れたような状態ですね。
はい、
はいはい、ただ、僕この徳島戦、今年新加入したトゥーリオが、
はい、
決勝点を決めて、勝つことができたんですけど、
そうですね、
試合中にね、ちょっとトゥーリオが足をちょっと痛めまして、うん、まあ、本来ディフェンスの選手なんですけど、まあ、残り30分くらいですか、もう、はい、トゥーリオフォワードに置いて、システムを変えて、戦ったんですね、
はい、
でもう本当は足を引きずりながら、まあずっとプレーを続けてくれたんです、その中で生まれたゴールっていうのに、まあ、すごいなっていうのはすごく思ったんですけど、本当に本人がね、僕はちょっとピッチ近くで見てて心配だったもので、はい、本当にピッチの近くで見てて、ゴール決まった瞬間も見てて、トゥーリオがベンチに向かって走ってきたんですね、
はい、
その時の顔を見た時に、
はい、
人ってやっぱりこんな痛いのを我慢してプレーしている時の顔ってこんなに、もう顔色も悪いし、
ね、
でも必死だしっていうのがすごくこう伝わって、まあ、彼がよく日本人らしい日本人みたいな言い方をされる、まあ、本当に最後まで諦めない気持ちとか、まあ、 そういうのを、目の前で見せてくれたかなっていうのは、
すごく感じました、ね、いいとこにいらっしゃいましたね。
はい、ちょっとね、本当足ずっと引きずってたんで、担架の近く行っていつでも行けるようにっていう声をかけに行った時にちょうどゴールが決まったので、まあびっくりしてましたけど、まあすごいなっていうのが、まあそれでチームがまたぐっと引き締まった感じはありますので、
そういうとこがツーリオが、ね、愛される、ファンが多いとこですね。そうですね、
やっぱり、まあ最後まで諦めないっていうのがもう全身から出てたので、すごいなっていうのは思いました、
ね、ホームなんでね、連続でしたもんね、ホームが2戦って、はいね、なかなか珍しいんちゃいますか。
そうですね、多分初めてに近いくらいだと思います、ね、はい。
そうですか、
はい、まあ、本人は前節本当に自分のミスで1点を失ってしまったというの
を、
寝れないくらい悔しかったっていうんで言ってた、それを、まあ、自分の力で挽回して、しかも足の痛みを負いながらっていうのはさすがだなっていうのは、
さすがやっぱプロですね、
布部監督も、あれですよね、初勝利になるんですよね。
そうですね、監督として初 の勝利となって、ちょっと記者会見では、まあ、選手にねロッカールームでおめでとうって選手から言われたらしくて、
そうですか、
それが嬉しかったみたいで、
あ、そうですか、
まあ、真面目なやつなんで本当ちょっと泣きそうな、記者会見で見せるく
らい、いいですね、
チームの雰囲気はすごく、
その最初の初勝利はプツーリオプレゼントでね、いいですよね、素晴らしいですね。
そういう部分ではやっぱり持ってる選手なのかなっていうのは思います。
はい、ありがとうございます。はい、その他に何か面白い話はいかがですか。
その他に面白い話、まあ、僕ね、すごくさっき、木本さんのお話聞いてて、スピードっていうのをね、サッカーでもすごくこう重要なもの、ただ単に走るスピードっていうのはそうなんですけど、言っていただいてこう中でね、やっぱりこうサッカーってまず何がスピードで求められるかって判断なんですね、右行くか左行くか、後ろ行くか、上に行くか、それをもう本当に0コンマ何秒で判断して、その結果がプレーになって勝利になるので、まあ、そこを突き詰めていくことっていうのが、サッカーで最も重要だなっていうのは、経営とはまた別に、そういうのも同じように考えていかなければいけないなっていう。
なるほど、ありがとうございます、ね、やっぱりスピードですね、もうみんなでスピード、ちょっと私も改心していく、スピードを出すようにしよう。二人に言われたら
どんなスピードがいる
んだ、スピード出してスピード出して、キセンボでちょっと
お世話
を
くれない、
わかりました、はい、今日はどうもありがとうございました。木本さんありがとうございました。丸山さんありがとうございました。はい、次回コレスポの放送は4月20日20日ね、木曜日午後6時からお送りいたします。お相手は林由紀香と
高野でした。
ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。まだまだ続く線路道、伏見桃山あの景色、富士の森や墨染めで見る制服姿、伏見